この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は9月3日水曜日にオープンのマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催のクリエイターズパーク葛飾元気野菜でアートに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した9月4日木曜日の葛飾区は雨、連日の残暑は一休みとなりましたが、湿度が高くムシムシとした体感となりました。マークイズ葛飾金町は JR 金町駅北口より徒歩7分ほどのところにオープンした商業施設です。こちらの2階イベントスペースにて行うクリエイターズパークはマークイズ葛飾金町とクリエイターズカフェ葛飾が行う葛飾区のさまざまな題材をテーマにクリエイターたちが作品などを展示するイベントです。今回のテーマは葛飾元気野菜でアート。葛飾元気野菜をテーマに農業と芸術技術など異色のコラボレーションが楽しめる展示となっていました。主催者アーティストの皆さんの声をどうぞお聞きください。では三菱地所プロパティマネジメント株式会社の川上さんにマークイズ葛飾金町についてお話を伺います。
1階につきましてはスーパーのヨークフーズさんを中心に地域の方々がデイリーで毎日お使いいただける台所になる業態ですとか、あとは松本清さんを筆としたドラッグストアですね、といったラインナップでお送りしております。
その他2階3階はどういったところがありますか？
2階につきましては日常でお召しになるお洋服ですとか靴ですとか、そういったところでラインナップを固めているような状況でございます。3階のラインナップにつきましてはまずはアミューズメントのナムコさんですね、が大きく構えてらっしゃるというところで、昨日の夜なんかもここの金町キッズたちがナムコさんに向かって走り回っているような光景も見えましたんで土日も含めて楽しみだなというところと、一体として捉えていただきたいフードコートですね、こちらは450席構えておりますので、本当に地域の皆様が一堂に会してもなんとか耐えられるだろうと、ちょっとお待たせしちゃうかもしれないんですけども、そのような席数も持っておりますので、ごゆっくり美味しい食事を楽しんでいただけるようなフードコートを作っております。その他にもダンス教室さんですとか英語教室さんですとか、こちらというとお客様同士のコミュニティを作って金町が思い出の場所としてなるようにとか、そういったようなところも念を込めてテランスさんを誘致したところがございますので、まあ、3階はどちらかというとファミリー向けというところの親和性が強いかなと思っております。
どういった方に利用していただきたいというのはありますか？
やはりメインになってくるのは、理科大さん沿いにある新築マンションさんですとか、あとはもともとこちらで住まわれている地元の方々ですね、週に本当に3回4回来ていただけるような施設作りをしていきたいと思っております。
このマークイズのシリーズで何かコンセプトみたいなものってあったりしますか？
三菱地所で展開しているマークイズブランドなんですが、各施設でそれぞれ特性がございます。一番こちらから近いところで行くと神奈川県横浜市のみなとみらいという場所にございますが、それについてはアーバンなライフスタイルを展開するブランドさんですとか、そういったところ店舗さんラインナップされておりますが、かたや静岡の方に行きますと金町の方に近い日常使いできる店舗さんが多かったりとか、ちょっとそれぞれ施設のマーケティングに基づいて地域のお客様に喜んでいただけるような施設作りっていうのを心構えております。
今回このクリエイターズのイベントなんですけれども、どういった経緯で始まったとかってお伺いしてもいいですか？
もともと今クリエイターさんたちが展示いただいているゾーンについて植栽で埋めてしまおうというちょっと安直な計画もしていたのが本音だったんですが、やはりここは週3回4回来ていただけるお客様のために何か情報発信をできる場所にしたいなというのが私たちの中であって、その中で地元のクリエイターさんがどこか作品をですとか自分の作ったものを演出できるような場所を叶えられないかなというところで、クリエイターズカフェ葛飾さんの方にご相談をしたというところが経緯になっております。今回のテーマの葛飾元気野菜というところはクリエイターズカフェさんからもぜひこれで行きたいというところでご提案もありまして、我々の方もそもそもテーマとしていらっしゃる来館されるお客様にすごいキャッチだったところに惹かれまして、じゃあぜひやってくださいという形でクリエイターズカフェさんに束ねていただいて今回露出につながったというところでございます。
オープン記念で何かイベントって他にあったりしますか？
マック イズ葛飾金町については LINE でお客様とのコミュニケーションであったりとかイベント発信をしていきたいなと思っております。その中で9月の末頃からですね、今 LINE でお友達になっている方が別の方をご紹介すると双方に500円のクーポンが当たるっていう先着制のイベントも今計画をしておりますので、そちらは今後ホームページや館内のポスターボードに掲載していきますので、ぜひチェックしていただければなと思うところと、今後はやはり地域住民、特にマンションに住まわれているニューファミリーの方々に向けてお子様向けの施策とかですね、そういったところはきちんとやっていきたいなと思っております。
たくさんの人が集まる施設になっていくといいですよね。はい、続いてクリエイターズパーク実行委員長の堀口剛さんにイベントについてお話を伺います。
今回のテーマが葛飾元気野菜でアートっていうテーマになります。
文字通り葛飾元気野菜を使ったアートっていう理解でよろしいですか？
そうですね、こうなんていうんですか、野菜っていうとやっぱり、まあ、葛飾区で言えば葛飾元気野菜っていうところになるので、まあ、きちんとそこもフューチャーしてっていう感じです。
どうして葛飾元気野菜を使ったこのクリエイターズアートをしようってかなっていうふうに。
もともと僕らクリエイターズカフェ葛飾っていうそのクリエイター集団の団体がありまして、で葛飾区内に関係するクリエイターたちを集めて、そのクリエイティブの力で葛飾区をより面白くしていきたいっていう思いで集まっている団体がそもそもあるんですね。で今回そのマークイズさんからこういった展示スペースっていうところでのご相談をいただいて、クリエイターの作品を展示しませんかっていう話だったんですね。僕としては個々のクリエイターの作品を展示するだけだとちょっともったいないなというのもあって、葛飾区にちょっと要請をかけて協力をしていただいて、せっかくであれば葛飾区のいろんな要素、こういうものを知ってもらいたいとか、葛飾区を再発見してもらえるようなイベントにできたらいいなと、展示になったらいいなっていうところで、クリエイターにあえてテーマっていうのを設けて展示していこうと。で第1回目は葛飾元気野菜を使ってってことなんですけど、葛飾区に意外とこう農業すぐそこにあるんだよっていう、でこんな野菜もこんな果実もっていうのをもっと知ってもらいたいなっていうので、あえて今回農業っていうのを第1回目にやってます。今後もその葛飾区の方でこう例えばプロモーションかけていきたい、もっとみんなに周知していきたいような要素だったり大事なテーマっていうのも扱って、それを個々のクリエイターがクリエイティブしていく、で皆さんにその面白がって見てもらいながらそういったテーマに触れていくきっかけになればいいなっていう思いで展開しているものになります。でこういうそのクリエイターのすごい面白い発想とテーマを掛け合わせることによって何ができるか正直僕らも分かんないっていうことは、やっぱり皆さんもちょっと面白がってくれるんだろうというのもあって、1回目に農業というか元気野菜持ってきたのは意外と知られてないし、それでいてなんかクリエイターと掛け合わさることによって何ができるか僕らも本当に想像つかなかったので、これはちょっと面白いよねっていうところで、その JA さんのご協力も葛飾区も当然なんですけども、こう農家さんとつながって、でクリエイターといろいろ話しさせていただいて、こうやって作っていったっていう。
化学反応で何が起こるかわからないっていう、はい、主催者の方もそういった思惑もあるっていうことですね。はい、
なので次のテーマでどんなものが出てくるのか、はい、僕ら自身も楽しみにしてるっていう、うちに所属している人がもうどんどん増えているので、今回の顔ぶれだけでずっと続くっていうことでもないと思います。今まだウェブ上に乗っかってない方も含めて20人ぐらいですね。クリエイターズカフェとしては葛飾区を面白くしたいっていうコンセプトに賛同していただけるこのクリエイターさん、アーティストさんっていうのを随時募集しているので、ぜひここに作品並べたいっていう人がいればね、声かけてもらえればと思います。
どういった分野のクリエイターさんがいらっしゃいますか？
もうすごい様々です。もちろんイラストレーターやハンドクラフト系、ビデオグラファーもフォトグラファーもプログラマーも、クリエイティブと呼べるジャンルはかなり網羅してるんじゃないかな。なので種類が豊富なので、見てもらっても分かるようにイラストもあれば、なんか絵だけっていうよりかはそういろんな形で触れてもらえるきっかけになると思いますし。
ちなみにこの次のテーマはどういったことをイメージされてますか？
いや、いろいろあるんですけども、今そこは非常に中で揉んでいる状態です。
なるほど、はい。この時間は9月3日オープンのマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催の葛飾元気野菜でアートに波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。ではコラボレーションしていた作品を展示していたクリエイターのモノクロハイジさん、そして野口農園の野口文人さんにお話を伺います。
オクラ色の星空にというタイトルで作りました。夜というかを描きたくて、もともと妖怪僕描くのが好きなので、で百鬼夜行とかが出てくる、生暖かい空気というか、畑ってやっぱその野菜とか土とか緑の匂いっていうのがするので、そういう匂い感とか生暖かい空気感をオクラをで実際にこうすりつぶしてちょっと出してみたいなと思って作りました。
すごく綺麗なんですけども、これ何で描かれてるんですか？
妖怪の絵自体は末期油性マジックで作ってオール、そうですね、で不透明度3ぐらいの薄墨を上から塗って少し黒い部分をつけております。あんまり暗すぎてもおどろどろしくなってしまうような、ちょっとアプローチが違うような気がしたんで、ちょっと明るめにしております。でオクラの葉っぱと実とあと種を糊で固めています。修正液と白い絵の具でこのオクラの空気とはちょっと違う風感を、粘土のある風っぽくやりたいなと思って作りました。
汗ばむぬるっとした風っていうんですか、
やっぱり夏の夜というか、はい、
どのくらいの時間かかった感じですか？
2日ないぐらい。
そんなに早くできちゃうんですか？
構図が決まりきるのが時間かかっちゃって、僕はライブペイントとかライブハウスとかでバンドさんが25分演奏してる間にそのバンドさん全員描きますとかを、そういうのやってるんで早いらしいので、はい、頑張って描くっていう感じです。搬入する2日前の夜とかに1枚目を描き始めて、キャプションを先に言ってます絵ができる前に、多分こういうの作りますっていう気持ちが絵より先にキャプションができてる前日にこの野口農園さんにオクラを新しくくださいって言ったり、
鮮度の高いオクラが使われ
て、もっとくださいっていうことをご連絡させていただいたり、すりつぶしたりいろいろしてた2日前ぐらい、賞味2日ぐらいです。
オクラ何本ぐらい使われたんですか？
オクラは葉っぱで言うと40枚ぐらいを使って、で実は粉々にしてる状態なんで、結構粘りが出すぎちゃって、海苔が乾かなくなっちゃうというか水っぽくなりすぎちゃうんで、2本ぐらい種とかを10房分とかちょっと取り出して入れさせてもらってますね。どうしても野菜の水分が植物の水分があるので、多分搬入した時に完全に海苔が乾ききってなかった状態ですね
この野菜を使うことで良かった点ってありますか？
僕が色を全然使わなくてですね、デジタルイラストでは使うことあるんですけど、アナログでは色って全然使わなくてですね、代わりになんかカレー粉とかで塗ったりとか、そのコーヒーで塗ったりとかをやったりはするんですけど、絵の具は絵の具で、絵の具をちゃんとそういう風に扱えるわけではないので、本当に変わった絵の具じゃない生々しさは出せるようになったのかなとは思っております。実際植物を持ってるわけなんで、盛り上がりが出たのもあったし、絵の具じゃない色合いも出せたような気がするので、あとは個人的には元気なオクラの葉っぱとかをいただいたおかげなのが前提なんですけど、基本野菜を描くっていうコラボで、よりコラボ感が出たのかな。で野菜を使うっていうのはこの中で一人だけ野菜描いてないなってい
うなるほど、
野菜使ってはいるんですけど野菜描いてないなと思って、僕妖怪描いてるだけだなと思ってそうふふってなったんですけど、結構空気感というかでは面白い、ちゃんとコラボらしいコラボをしたかったので、ゴミゴミ描くのが好きな人間としては野菜いっぱい描いてもちょっと違うかなとも思ってたので、こういう形で野菜の空気感とかが生感が出せたのならすごい良かったなと思っております。
日頃はクリエイターズカフェの方で活動ってされてたりするんですか？
参加させていただいたのが今回初めて、もともとは新宿とかの方でライブハウスが多いので、音楽関係とかでいろいろお仕事をさせていただいているので、地元でのっていうのはあんまりできてなかったので、今回ちょっとご縁でお声をかけていただいたものでとても楽しく、あと基本ミュージシャンの人と話すことが多いので、絵描きの人と話す機会が本当に今回増えてすごい楽しかったです。
僕の畑で生産したお野菜を使ってやっていただいたような形になるので、一応今回はオクラの葉っぱとオクラの実を細かくしていただいて、ちょっと味を出していただいたような形になっているので。
葛飾区はオクラ生産盛んなんですか？
今葛飾区っていうのはもともとは小松菜だったりっていうのがすごく名産の地域ではあるんですけれども、 今どちらかというと地産地消じゃないんですけど、そんな形で地元で販売されてる方が多くなっているので、オクラがっていうわけではないんですけども、時期時期に合わせて野菜を生産されてる方が多いっていう形になりますね。なので今の時期っていうのがやっぱりこの暑さなので、暑さに強い野菜ってなってくると、今うちの場合だとオクラが結構メインで作ってるような感じというか、取れるような感じですね。この暑さでもう耐えられるような感じの野菜ってなってくるのが、ネバネバしてる野菜のモロヘイヤみたいな、ああいうのも夏に強いような感じですね。
人間が食べても夏にいい野菜というか、はい、ガッツが出る野菜。
そうですね、暑すぎちゃうので、こういった真夏よりもそれよりも前に生産とかしてるような感じになってて、早めに作付けして早い段階から取っていくような形になってて、逆にこの日差しの強さだったりっていうのだと、夏野菜でも耐えられない野菜が多くなってきちゃってるっていうのが現状なのかなと思うんですけど、一応毎年同じようなものを作付けしたりとか計画してやってはいるんですけど、毎年まあ雨の量もそうですし、気温だったり気候が全然変わってきちゃったりするので、そうなってくると成長スピードもそうですし、害虫だったりの量が増えたりとかっていうのもやっぱりあるので、毎回毎回一からのスタートみたいなところプラス毎年の経験を生かしながらやってるような感じではあるとは思うんですけど、それが個人的には面白いところかなとは思うところではあるんですけど、うまくいくときはやっぱり調子いいなみたいな感じであるんですけどうまくいかなかったとき気持ち的には落ちるんですけど、やっぱこれを糧にして、まあ、人生長いんでやっていくしかないなと思いながらやってはいるところですね。
今回この野菜を皆さんが提供したりとか一緒にやろうかなって思った何かきっかけみたいなのってあったんですか？
僕の場合は前職がコーヒー屋さんで働いてたっていうのがありまして、そのコーヒー屋さんでもコーヒー豆の販売だったりドリップバッグの販売だったりとか、いろいろ商品自体はあったんですけども、その商品自体良くても手に取ってもらったり見てもらったりしないといけないじゃないですか。そのためにデザイナーさんが入ってくださって、よりいいものにして展開していましたので、今回そういったクリエイターさんがこのお野菜っていうものに関して入ったらどういうものができるのかなっていうのを個人的に興味があったっていうのが大きいところです。なんとなくその野菜を使って何かを作るのかなっていう勝手なイメージがあったんですけど、まあ確かにそれで写真すごく細かいところに見えるような綺麗な写真があったりとか、生産しているお野菜を使ったイラストがあったりとかって、まあ様々出ているので、野菜だけに注目せずにクリエイターさんの特徴を生かしたものができて展示されているんで、飽きずに見ていられるのかなっていうのは見た印象としてはありました。こういった関わりがあって、また何か農業のことでこのクリエイターさんと一緒にお仕事ができたらいいなとか、そういうのがもしかしたらあったらまた面白いなっていうのも思いながらちょっと今日見させていただきました。
以上、9月3日オープンのマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催のクリエイターズパーク葛飾元気野菜でアートに波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。インタビューさせていただいたモノクロハイジさんと野口さんの作品、野菜とアートがコラボレーションすることで表現の幅が広がって、今にも作品のねキャラクターたちが動き出しそうなケミストリーを私は感じました。葛飾元気野菜でアートは10月31日金曜日までマークイズ葛飾金町の2階イベントスペースで作品を展示しています。ぜひマークイズ葛飾金町に足を運んでみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は9月13日土曜日にシニア活動支援センターで開催の地域デビュー応援講座、55歳からの新たな挑戦、自分らしい生き方探しにお邪魔する予定です。お楽しみに。